Radio from Chicago. How's it going? You good?サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りいたします。私、誕生会が中止になりました。サク柳川です。そして本日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま す。ということで、なんかショックですいや、聞いてください。あのね、先週放送でね、30歳の誕生日を迎えましたっていうのをお伝えしたやん。
はいはい、言ってたね。
で、当日はニューハンプシャーでロケしててさ、うん、誕生日にさ、同じ誕生日のコメディアンドリューとの合同バースデーショーをやっていただいたんですよ、はいはい、うんうん、ただこれね、99.9% のお客さん、おそらく地元ということもあり、ドリューのファンやったよな。
ああ、なるほど。
だ、僕はね、圧倒的アウェイの中で、いわばこのおこぼれハッピーバースデーをいただいただけなんですよ。
いや、でもおこぼれでもお誕生日一緒なんや、おめでとうって言ってもらえるだけさ、そこでさ、ドリューくんおめでとうって自分の分なかったらショックやんか。
そやな、まあ確かにケーキもな、お揃いやったから。
あ、ほら、自分の分もあったやろ。
あった、だからありがたいはありがたい、うん、でもな、今回じゃあシカゴホームですよ、はいはい、帰ってきて、あ、ようやくですねということで、うん、先週ね、まあ、でもシカゴにも日本人の方々って結構いて、うん、で、みんなで定期的に飲んだりお食事したりすんねんけど、はい、割とね、こうみんなのバースデーを毎年お祝いするという流れがあるわけですよ。で、まあ、でも皆さん仕事して、ね、仕事してはるから、はいはい、当日に祝うというよりはこう誕生日に近いところの週末、誰かの家に集まってホームパーティーがてらみたいなことが多いわけよ。
な
んかこうサプライズみたいな感じじゃないけどさ、はいはいはい、で、そういうの毎回企画してくれはる方からね、うん、あれもう1ヶ月くらい前と思うんだけど、メールが来て、さくくん5月29日開けといてって言われたの。
はいはい。
で、僕誕生日5月20日ですから、
うんうん、
あれ、これあるぞと。
あ、なるほど。
だってね、誕生日の後の最初の週末ですやん、はいはい、俺みんなで会うわけやんもうそういうことやん。
はい。
でもさ、あくまで、いやいや、僕そんな気づいてへんぞ、気づいてないよ、そんな意識してないですよ、勘も出しといた方がいいのかなとかさそのぐらいの演技はできるから。
やらしいな、それ
でももう俳優ですから私、はい、ヤクザ中村演じてますから、はいはい、まあ、もうできますよぐらいの感じで行ったわけですよ、
うん、
で、まあ、アメリカってこの週末5月28、29、30がいわゆるメモリアルデーウィークエンドって言ってね、はいはい、戦没症候慰霊の休日なので、
う
ん、3連休やったよね。
そうだね。
土日月か、はい。ね、まあ、アメリカ全土の慣習としてこのメモリアルデーはみんなでバーベキューするのが一般的じゃないですか、
う
ん、
そうね、
ね、もう夏来るでっていうことでね、はいはい、ね、まあ、誘われた会のタイトルも5月29バーベキュー会みたいなやつやってさ、
はいはいはい、
これちょっとダミーだよね多分と思って、これまあまあこっちのバーベキューっていうのが一応名目で、まあザクちゃん誕生日会なんだろうなみたいな ね、
あ、なるほどね。
あ、でも気づいてないよ、これはもう 肉、はいはい、肉焼き焼き、ね、肉ですよ、これ本当は主役はその肉だよねっていうぐらいのテンションで、
うん、
サプライズ来るんだろうなと思ってたわけですよ。なおきっとこれ途中でケーキ運ばれてきちゃうなって、これどうやってリアクション取ろうかなって言ってね、はいはいはい、これ自然に驚くリアクション取らなあかんやつやで言ってな。
その考えとかもうやらしすぎてもうい
や、もうそれもしゃあないの、そういう慣習だからもうね、はいはいはいはい、で風船とか用意されてんちゃうのと思ったら3ゼロみたいなさ、はいはいはい、金色のななんかな、ね、言ってるやん、なんかパーティーショップみたいなとこで、はいはい、あーでもこれそんなのやったら恥ずかしいなと思ってさあとこれきっとさ、僕以外の参加者にはもうなんか裏でな、うん、いや、さくちゃんにこれサプライズするからケーキは誰々担当、どこどこで買ってきます、これどういう段取りでこれサプライズですよみたいなのがこれ打ち合わされてんじゃないのと思って、いや分からへんけどさ、どっちも隠しとかないとケーキ見えちゃうから僕に、で誰かがさ、ハッピーバースデーってこれな、の温度取って歌い出したらみんながそれに続くこれ段取り、これ練習なんかしちゃってんじゃないのっつって、でこれバーベキューなんか外でやるやん、これはもうハッピーバースデートゥーユーなんていうのが聞こえてきたら周りもなんやなんやなんやってなって、アメリカの人ノリいい人多いからさ、周りの別のグループもなんかこうこうして歌ってくれて、これ大合唱になってもあーはずいはずいと思って、
すごいポジティブやね
いやでもそんなプライベートでは主役なりたないねんな、そのスポットはビンのはもう舞台の上だけでいいからみたいなさ、もうだからね、妄想は宇宙だったね、あの時ね、本当にもう宇宙って狭いなと思うぐらいね、もうやったんやけど、でもあとさ、もうこうろうそくとかふって消すとさ、もしかしたらそこも携帯のビデオでそこ撮られてるかもしれへんや、
真っ暗やってば
いいえ、もういや、外やからもうそれバーベキューやんか、だから撮られるやん、ほんのそういうこともさ、もう眉毛とか整えとかないとさ、もうビデオに残るわけやんか、はいはい、あともうきっとさ風船バッグに写真撮るやろからさ、金色のバルーンに合うのは何色の服かな、赤ってことは、
うん、
週末に赤着るから平日は着ないようにしといた方がいいかなとかね、いろいろシミュレーションしといたわけ、うん、ね、こっちもな、うん、そしたらですよ、前々日5月27日にですね、その企画してくれはった方から一本メールが来て、
はい、
僕とその時劇場の楽屋におったんやけど、さくくんお疲れ様、あさってのバーベキューなんだけど人が集まらなくて中止になりました、また日を改めてやれたらいいね、え中止、
あ
いや聞いてないです、聞いてない、だってでちょっとね、そしたら僕のケーキはえだってその僕の似顔絵とかさ、なんか特別に描いてさ発注してんでしょ、多分、
もうあの打ち合わせとかないから、
あれはあのプレゼントどうそう兼ねてからちょっとずつさ、あれちょっと電気ケトル欲しいですねみたいな、ちょっとアピールしておくと、こう生焼きが作ってんじゃないの、本当に
優しいわね
あとなんかワイン詳しい先輩おるからさ、僕が生まれたなんか92年のさワインとか買ってんじゃないのと思って、
うーん
えと思って、ないないおかしだ、え中止、人集まらへんって言った、みんな寄せ書きしたらどうなっちゃうのと思って、うん、いつも集まる人たちどえどこ行っちゃったのみんな、ほんと
どっか行ったんかな、
どこに、ね、みんなどこにいんのよ、ほ
ん
とに
連休からもうみんな旅行行ってはるんちゃうどっか
そういうことです、改めてね、私あの人徳があまりありませんでしたいやこれね、一番かっこ悪いのは何かというとね、分かってるけど分かってない感じを装ってると自分の中で思ってたんやけど、一番何も分かってなかったことなんだよね、
まあね、ここまでと服の色まで考えてるからやからねバルーンに合わせて、
そうですよ、本当に恥ずかしいよ、本当にもうね、予定が急にぽっかり空いたから黙ってその日はね雲を見つめてましたよでもね、おかしいもんでね、黙って雲を見つめてるとね、雲がケーキに見えてくんだよね、
フロスティ ーな感じ
で、ね、そう、なんかともうアイスクリームとかさ、お城に見えてきてさちょっとワクワクしてくるんだけど、もうふっと我に返って考えると、あ雲って太陽遮って僕たちの上に雨降らす存在でしかないんだって気づいてもたんよ
ネガティブ
と同時に、はあ、僕雲について何にも分かってんかったんやっていうことも分かるというね、もうジョニー・ミッチェルの歌の歌詞ですよこれ、分かる人あなるほどねってなったよ、もう本当もうそれぐらいですよね、だからまた日を改めてって言われたけどさ、もう僕の空いてる週末はないですけど、
言うて空いてるんやろどうせ、
うん、雲見つめるもん、雲見つめるから
次やんねんバーベキューやったら、はいはいっつって絶対行くんやろ、僕のやつもう一回するんやろな言うて、
そうでもさ正直あんまり、でもどうですか、あのサプライズ好き、なんかさレストランとかでさ急にさみんなを巻き込んでさケーキとか持ってくるときすっごいしんどいんだけど、
うん、人にすんのは好きやけど自分やられるのは嫌
ねえあれちょっとしんどいよね、うん、あれとかもななかなかなしんどいからな、うん、もうこういうには言いましたけどね、だからなんかこう、
なかったなかったで嫌なんやろ、
うん、なかったっていうかやっぱあの人が集まりませんでしたっていうね
そうな、人欲しいやろだから結局は、
うん、やっぱね30年生きてるけど意外と初めてやったかもしれない、
あそう、
あの、まあ、あと多分だけど誕生日も企画されてなかったよね、
あ、
う
ん、ついでやったやろな、
そうそうそうっていうことをねやっぱね考えながらね、いい30代送っていきたいなということで今週も行ってみましょう、最初のコーナー Goose Island Presents What's Happening America、さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします、政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでね、メモリアルデー3連休って言いましたけど、
はい、
ね、まあ、メモリアルデーの3本柱といえば、まあ、バーベキューももちろんそうなんですが、うん、バーベキュー、海開き、そしてソフトボールなんです、
うん、なるほど
ね、これいろんな異界異論ありますか、なるほどって、
いや別にまあまあシカゴはまあまあこの日はたまたまあったかったけど、その前の週まで結構こう
寒かったかな、ね、そうそう、でもまあまあ毎年ねここぐらいから海開きするという ね、一応慣例にはなってるわけですけれども、はい、そしてそのソフトボールもねこれ 毎年実はここから、まあ春夏リーグっていうのがオープンしていくわけなんですが、うん、まあね、それに備えてまあ、日本人の方が郊外でね 毎週かな練習してるので、ソフトボールをちょっとこう調整も兼ねてさ練習に参加してきたんよ、
はいはい、
そしたらまあの参加者の方の息子さんも参加してて10歳ぐらいの子やと思うねんけど、なんか野球チーム入って頑張ってんねんて、でさなんかみんなでこう守備練習みたいな時間になったんだけど、まあ我々大人に混じってポジションに ついてきたのよ、その10歳の子が、うんうん、でさ、まあ、せっかくだからさ、まあ、僕も一応ちゃんと野球やってましたよ、
はいはい、
だからね、そう、その子に何か教えてあげられることあるかなと思って、
うん、
こうちょっとさ、その子もこうなんかこう馴染めるようなかになったらいいなと思ったから、うん、よっしゃ、ほんなお兄ちゃんが守備教えようかって言ったら、
うん、
言い終わらないかぐらいの時に、あの結構低めの声で、あ、結構ですっていうえ結構、あ、そうですよね、あ、すいませんっていう、もう僕そっからずっと敬語になっちゃった、あ、そうですよね、あ、すいません、もうなんか
おじさんの手ほどきは受けませんみたいな感じ
だから、もうそうなんですよね、お兄ちゃんって一人称かかるのかな、もう30やからなまあでも祝われてへんから別に30になってへんのと一緒やけどな、
すごい無理くりやん、すごい無理くりやん、
そうでもね、やっぱり結構ですのね、パワーはすごかったね、
しかもあの子供に言われるとそうやね、きついね、うん、
結構ですってすごい丁寧、
予定してない人
から、ね、そう、なんかあの結構なお手前ですの初め肯定かなって考えたんだけど、これは否定の方だったねノーサンキューだったね、
ノーサンキューだった、
うん、ということで、あの暑い夏が始まってますということでニュースいきましょう。
第3位、テキサス州の小学校で銃乱射事件、21人が亡くなる。24日、テキサス州ユバルディの小学校で銃乱射事件が発生し、児童教師を含めた21人が亡くなり、アメリカ国内に大きな動揺が広がっているとのことです。
今週はとにかくこれに尽きるよね、
最近はね、
いや、そうですよ、いや、もう毎週さ、どこかで銃乱射が起こってさ、多くの人が亡くなってるわけじゃないですか、はい、でもなんかもう今回のはほんまにもうなんていうかさ、もういたたまれないというかさ、ねえ、まあ、10歳ぐらいの、ね、子たちが犠牲になってしまったわけじゃない、うん、さっきのさ、僕があの野球を断られた子たちと同じ世代のさ、
う、ね、
うん、子たちですよ、うん、で、ね、24日にテキサス州の、はい、ほぼこれメキシコ国境付近なんだよね、この町、うん、ニュバルディっていうところにあるロッブ小学校というところに18歳になったばっかりですよ、この犯人も、うん、まあ、そういったその容疑者が銃を持って侵入し教室に立てこもり発砲ということで、まあ、この容疑者含め21人が亡くなるということが起こったわけなんですけど、はい、うん、実はね、先週のエピソード89の収録をする直前に、
うん、
まあ、どうやらテキサス州の小学校で乱射事件があったようだという臨時速報が入ってきてたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、紹介してもよかったんだけど全容が見えてなかったんで、この番組では取り扱ってないのよ、
はいはい、
あのバッファローでね、あのスーパーマーケットで黒人を狙ったのがあったっていうのは言ったんだけど、うんうん、でそしたらまあね、徐々に事件のさ、あの内容が見えてくるじゃないですか、
うん、
でそしたら思ってたよりもかなり深刻なこれ事件だったというか、もう死傷者の数含めて本当過去最悪レベルの事件が起こってしまったなという印象ですよね、
うん、
だからもうこれ今週このニュース本当にテレビもあふれかえてたし、
うん、
まあバイデン大統領も現地を訪れて哀悼の意を示したなんていう風にね、ニュースが流れてましたけども、
はい、
まあ、何が起こったのかということを、まあ、これもね言わなきゃいけないよね、簡単にね、本当は言いたくないんだけどさ、まあそう、まあ、報道していくこと大事ですから言いますけども、24日5月24日ですね、約600人の児童が通うロブ小学校に AR-15 というもうライフルで武装した18歳のサルバドル・ラモス容疑者が押し入ったわけですよね、
うん、
でちなみにこの AR-15 ってさ、いわゆるアサルトライフルと呼ばれるもので、
そうそうそう、
だから鹿とかハンティングするためのライフルじゃないのよこれ、
そうそう、ミリタリーウェポンって言われてるやつ
だ、ね、そういったもう要は短時間にいかに人間を大量に殺せるかっていうことのためのライフルなんですよ、
うん
うんうん、だからこんなのが本当街にあること自体がさ、本当はもう間違ってると僕は思うんだけど、
うんうん、
まあ、でもとにかくこれを持った18歳の少年が教室に立てこもりバリケード設置して、警察が来る前に、8歳から10歳の児童と担任の先生を含む21人を射殺したということでね、うん、で遅れて到着した警察によって本人も射殺されることになったんだけど、まあ、この警察が来るのが遅かったんじゃないかとか侵入を許したことに問題があったんじゃないかみたいに言われてますけど、うん、まあ、もちろんそこもそうなんだけど、
うん、
やっぱりこれ何よりね、この銃持って入ってることの方がさ、
まあね、
何よりの問題じゃないですか、
うん、
発砲する人がいるということの方がね、
うん、
で、まあ、その発砲したラモス容疑者なんですけども、事件の数日前に18歳の誕生日を迎えたわけですよ、
うん、
でライフル2丁そして大量の弾薬をその誕生日に購入してるんだよね、
うん、
でまあ、これ報道によるとですよ、家庭に問題を抱えていたそうっていうのが出ていて、うん、で祖父母に育てられたと、で言語障害のせいで学校でいじめられ、友達も本当にいなかったと、喋、
うん
うん、ってんの見たことがないっていう、
ね、そうだからゲームすごい、あの銃撃のゲームこっちで有名なやつにすごい没頭してた
っていうね、うん、Xbox ずっとやってたって言ってますけどね、うん、 で、これもなんかうわーって思うのがさ、まず一緒に暮らしているおばあちゃんを襲撃してから小学校に向かってんだよね。そうそう、
しかもこれツイッターやっけ、Facebook なんか上げてるんよね。
そうなんですよ、ライブっていうかさ、
今から殺しに行きますっていうのをこう言って、これ今から学校行きますって何回かポストしてるんやけどね。そうそうそう、まあ残念ながら警察もあんまり
間に合わなくて、まああと取り合わなかったのかもしれないしね。でさ、まあ、教室の中に犯人が入ってきた時もね、先生は子供たち必死に守ろうとしてカーテンに隠れさせたりとかしたんだけど、結局先生も命を落とされてさ、しかもそれを知った先生の旦那さんだよね、もう心臓発作で亡くなったっていう。
なんか何日か、3日後やったかな。
そうそうそう、なんか悲しすぎるよね、本当に。で、まあ、連日さ、もう亡くなった子供たちのこととかも報道されるんだけど、もうなんかもう辛すぎて見てられへんっていうかさ、今日なんか話題になってたのはね、その亡くなった子が10歳の子なんだけど、将来の夢は TikTok で人気者になることやったんやって。でも13歳までなるまで TikTok ってアカウント作れないわけですよ、はいはいはいはい、だからお母さんがね、その彼女のビデオを貯めといたんだけど、それを改めて今回投稿して、それがすごく拡散されてね、みんな追悼している、哀悼の意を示しているってことになったけど、もう悲しすぎてさ、ねえ
ね、
その13歳 TikTok に動画上げるなんてさ、もうなんて言うんだろうね、まあ、言い方が些細なことじゃない、でもそれもすら叶わなくなってしまった事件が起こったわけじゃないですか。でしかもさ、生き残った子たちもさ、目の前でクラスメートが撃たれるのを見て、
そうよ、血だらけになって出てきた子もいたって言ったから、ね、隣で親友殺されたんですって。
でしかもこう自分にこうターゲットが向かないように、そこにある血を体に塗って、カモフラージュじゃないけどさ、したっていう意見とかも、意見というかね、証言とかも出ててさ、しかもこれからもずっとそれを背負って生きていかなきゃいけない
のは、この子たちのそうだ、精神面のケアが大事よね。
いや本当そう思いますよ。で僕ね、本当にもう犯人を擁護するつもりなんてさらさらないですよ、ないし、なんだけど、だから孤立無援というかさ、本当に彼自身18歳で人生に絶望してしまったんだろうなっていうふうに思うというか、日本にね、津山事件っていう事件があって、これおそらく一番多くの殺人を、まあ、犯した犯人だと思うんだけど、まあ、八つ墓村のモデルになったっていうふうにも言われてるんですよ。で戦時中の村社会の中で彼自身結核になっちゃったんでね、ムツヤンって呼ばれてる彼が。で相手にもされず、どんどんどんどん孤独になっていって、で村中に俺が復讐するんだっていうことで、それまでずっと一緒に暮らしたまずおばあちゃんから殺してんのよ。なんかそれもちょっとこう重なってしまったなっていうかね、はいはい、で最後自分であの、ね、自殺するということを選択したんだけどさ、その彼はなんかそういうのも思い出しちゃったなというかね。だからいずれにせよもうさ、この一生なくならないじゃないですか、銃乱射事件アメリカね。もうびっくりしたけど、データで見ても今年だけでもうすでに220件の銃乱射事件が起こってるわけですよ。いやいや、365日でしょ1年間、でもまだ半分終わってないわけじゃない。それでだから1日1件以上どっかで銃乱射事件が起こってる国ってないよ他に。で学校という環境だけで見ても27件で死傷者が今年に入って出てんだって。もう考えられないじゃないですか、ね、こんなこと、で毎回さ、こういう大規模な事件が起こるたびに、多くのアメリカの人も傷ついてさ、でその後やっぱ銃規制訴える、
はいはい、
で学生たちも哀悼の意を示してさ、例えば犠牲者の数と同じ分数だけ教室の外に退出するウォークアウトとかしてきたけどさ、何も状況変わらないしさ、
まあ、変わらないね、
ね、増えてるし、なんなら前よりな。でまあ、去年銃撃によって命を落とした人の数、アメリカ国内で1万4800件ですよ。これテロでの被害と比べても桁違いなわけですよ。で、ね、そしたらこのあとまたお決まりの流れとしては、全米ライフル協会 NRA への批判ですよ。ほんで、でも NRA がロビー活動して献金している共和党議員を糾弾して、ボートアウトっつって彼らに投票すなっていう運動がさ、これ起こってきて、でも一方 NRA の主張としては一貫して、いや銃が人を殺すのではない、人が人を殺すのだっていうね、ところがまた言われるわけじゃないですか、
はい
はい、もうね、なんかもう当然すぎるというかさ、で別にもう驚きもしないじゃないですか、こういうのが起こってしまった時にね、でまあこういう時期になんでこんなのがあるんだろうと思うけどさ、 NRA の年次総会があってさ、そこに出席した共和党のテッド・クルーズ議員とかが改めて銃規制に反対する立場を明確化して、
うん、
いやテッド・クルーズふざけんなみたいな意見になってるけど、
うん、
もうそれはもう献金もらってるからそうなるやんか、
そりゃ
そうなるっていうのは分かってるんですよね、うん、だからその繰り返しがずっと行われて何も変わってないっていうのがなんかこう僕の思うところかなと思いますけど、
結局一般の人もそれでも変わらへんやんって、ポリティシャンがこんなんやからって絶望してる人も多いよね。
そうそうそうそうなんですよ、うん、だからそれはなぜかっていうことをもう一回言わなきゃいけないけどね、この番組でもずっと言ってきましたけど、合衆国憲法修正第2条で市民が武装する権利を奪ってはならないということが書かれている以上、銃を国民から奪うことはできないわけですよ、
うん、
これはアメリカの国の成り立ちからもそうなわけで、
うん、
ね、その独立戦争のために戦ったね、あの民兵を守るという意味でこれできたわけですから、
はい、
でだからもちろんねバックグラウンドチェックの導入とかで防げるものもあるけど、これ根本的な解決はないんだよね、
まあ、ないようなもんやからね、
バックグラウンドチェックって、ね、でまあさ今日ちょうどカナダは拳銃の売買を禁止する法案をトルドー首相が発表しましたけど、これはアメリカでは全く現実的ではないよね。
まあね、なくなることはないでしょう。
そう、それもこの憲法修正第2条というのは絶対に大きく君臨してるから。でじゃあ日本からこのニュースを見たときにさ、なんだアメリカ規制進めないんだっていう意見が結構多いんだけど、
うんうんうん、
本当にもう何もできない状況に今あるわけじゃないですか、アメリカっていわば、うん、だからこういう中で、まあ、なんていうんだろうな、多くの人の絶望とかそれに対する苛立ちっていうのがやっぱこう見て取れるよね、
うん、
だから著名人も今回本当に数多く発言してましたしね、
はい、
だからそれこそ NRA の総会に出演予定だったカントリーのミュージシャンとかもかなりあの辞退したし、
うん、
ね、あとはもうマドンナとかのコメントも非常に大きく取り上げられたしさ、
うん、
っていう中で、ただいち早く割とコメントを出して話題になってたのはね、まあ、バスケットボールの NBA のヘッドコーチ、ウォリアーズのヘッドコーチのね、スティーブン・カーっていう人のね、
はいはい、
意見だと思うんですよね、うん、まあ NBA ってプレーオフも佳境ですから、
うん、
もうものすごくこう優勝の行方っていうものをもうセミファイナルまで来てる状態でね、
うん、
みんなこう注目してるから記者会見でもそういうことを聞くんだろうなと思ったんだけど、
はいはい、
もうスティーブ・カーもともとブルズでプレーした人ですけど、うん、今日もうバスケの話はしないと、
うん
うん、こんな状況を許しちゃいけないんだっていう涙ながらに、
うん
うん、この、まあ、銃乱射がもういつもどこでも起こってしまうこと、そして銃規制が一向に進まない状況っていうのを、まあね、やるせない思いでの怒りは涙ながらに怒りをあらわにして、
うん、
この銃規制を進めない知事であったりとか共和党議員たちとの叱責するというところがありましたけどね、うん、
なるほど、
うん、まあ、でも個人的にまあ思うこととしてなんだけど、
うん、
僕ニューハンプシャーでそのロケの一環でね、
うん、
銃を体験したんですよ、はいはい、この事件の前にね、
うん、
ね、拳銃からさ、
うん、
あのライフルとかもやったんだけど、
意外と重いよね、
むちゃくちゃもなんかあとひんやりするよね、
うん、
でまあそのなんて言うんだろうな、その何もない土がバーってあってこの広い、うん、広々とした場所みたいな、
はいはいはい、
ね、レンジっていうんだっけ、ああい
う
の、
ん、
レンジに行くんだけど、そのガンクラブの人たちがみんな売ってるんだよ、
うん、
でそこつくやいないや我々がやることっていうのはまずヘッドホンをつけるのね、
そうそう、
でそれつけてないともう耳がもう
お
かしくなっちゃうから、
うん、本当に
それをつけるわけじゃない、でもそれでもめちゃくちゃ音でかいのよ、うん、人が打ってる音って、
うん、
で、まあ、もちろん自分が打ってもすごいんだけど、
はいはい、
でさらに振動もすごい来るわけ、地面から、
うん、
うわーって本当に衝撃だったんだよね、
うん、
でいざ自分が打ってみるっていうことになると、こう跳ね返りっていうの銃の、
うん、
ガーさんものすごい想像以上で、うん、こう鎖骨とかに当てながら打つんだけど、
うん、
もう真紫になっちゃってさ翌日っていうぐらい痛くって、
うん、
まだとにかく本当すごい音と振動っていうのが今も実は1週間以上経ちましたけど体に残ってんのよね、
うん、
で、まあ、実はそのガイドっていうかさ、こうこうこういう風にやるんだよみたいに言ってくれた人がさ、
はいはい
はい、まあ友達なんだけど、
うん、
まあ、銃ずっと大好きで、
うん、
それこそ18歳から持ってんだって、
うん、
で集めてさ、
うん、
全ての趣味は今銃なのよ、
うん、
でいろいろそのコレクションを打たしてくれるわけですよ、
うん、
で優しく教えてくれてさ、すごい物腰も柔らかくて、
はいはい、
っていう人なんだけど、だから彼においてはないと思いますよ、でもさ、もしさ何かの表紙にさ、その人に向けることがさ今後来たらさ、どうすんだろうとかさ、
うん、
でも考えちゃうし、
あ
とそこのガンクラブの人たちみんないい人たちなんだけど、
うん、
わーって横で並んで撃ってるわけじゃない、うん、その人たちがもしやで何かの拍子にさこっちに向かって撃ってこない ことも 100% ないと言い切れないと思っちゃったし、うん、だから別にその信用もちろんしてんだけど、
うん、
その人が武器を持っている状況に一緒にいるっていうことのなんか怖さというか落ち着かなさっていうのはずっと感じてしまったっていうのがやっぱありましたよね。うん、だからなんかさ なんつうんだろうね、ラッパーとかでもさこうリリックにねパンパンっていうのとか入ってた時とかに、うんうん、いやお前コンプトンのリアルなとこ出身じゃないの、うんうん、お前上辺だけやんけみたいな批判とかよくあったじゃないですか、
うんうん、
何言ってんだろうこれと思ってたんだけど、うん、でもなんとなくそれがやっぱ理解できたよね。本当にさこの経験してる人とそうじゃない人ってやっぱ言葉の重みも全然違うだろうなと思ったし、うんね、自由ってやっぱそれぐらい意味のあるまあ怖いものというか、
まあ、でも射撃してる人たちからしたらあれはもうおもちゃやからね。
そうそうそう、
であのスポーツの一種やから そんななんていうの、あの
人を殺すためにとかじゃないんだよね、
なんかそんな深くは考えてないあの人たちは、もうほんとコレクションの一部やから。
そうそうそう、うん、いやだからそれで言うとね、やっぱり僕これ一生議論が平行線になる可能性があるなと思ってるから、
うん
うん、特にリベラルの方によくこれは理解しておくべきなんだろうなと思うんだけど、うん、なんかさそのNRA のやつはアホやっていう風に思う人とかいるじゃないですか、
うんうん、
で別に NRA の人が全員アホなわけじゃないんだよね、もちろん、うん、その人たちだってそういうちゃんと使い方をね、ま、守って使ってる人がほとんどなわけですよ、
う
ん
そうね、
だけどそういうさ、うん、なんだろう、そういう事件が起こった時とかにやっぱりこう、ま、議論というのは絶対出てくるわけで、うん、なんかそこら辺の今回そのガイドやってくれた人もすごいいいやつだしさ、そういう、うん、ところとかのその人の権利をじゃ奪ってしまうことがどこまでいいんだとかさ思うことがあるから、
まあ、何かしら矛先が欲しいんじゃない、あの人 の, なんていうの、そのフラストレーションを、
ね、なるほどね
する絶対そうやんか、何に対してもも
ちろんもちろんもちろんっていうのはねあるのかなっていうのは改めて思ったし、まあ我々が住んでるシカゴという街はね、シャイラックなんてあだ名で呼ばれていて、
この事件起こった3日後かな、2日後か3日もね、うん、あのダウンタウンのマクドナルドところで銃撃やって10人撃たれて2人死んだったかな。
そうや
ん
な、
うん、
いや
僕あったし、
びっくりしたよ。
でその数週間前もこの近くのレッドラインの駅で男の人あの1人射殺っていうか撃たれてね、電車の中で死んでるし、犯人捕まってないからね。それ
そうですよね、
最近ねシカゴも。
そうなんだから、シャイラックっていうのはそのイラク戦争で亡くなる方よりシカゴで銃で亡くなる方が多いっていうことで、シカゴの死とラックを合わせてやる不名誉なあだ名ですよ。
だ
からそのシャイラックなんて呼ばれてるところに住んでる我々としてはさ、まあなんていうの、身近だけど身近じゃないし、身近じゃないけど身近みたいなところあるじゃない、銃とか銃犯罪って。で今回テキサスのね州知事アボットがコメントしてたんだけど、
うん、
イリノイ州っていうのは銃規制厳しいけどシカゴでは銃による犯罪が多いじゃないかと、
はいはい、
だからその規制したって意味ないんだ的な論調で言ってたわけよ、うん、だけどそのシカゴ確かに銃犯罪めっちゃ多いですよ、
うん、
でデータで見ると実はその使われてる銃の 60% が他州から入ってきてるんだって、
はいはいはい、
だから結局まあこれ本当にまあ悔しいですけど、これアボットのコメントもまあここに関しては割と合ってしまってるというか、
まあ銃の話、銃撃事件の話になると結構シカゴが取り上げられるよね。
そうなんだよ、
あのトランプも大統領時代にね、
うん、
あのシカゴの話出してきとったし、
そうそうそう、
その銃撃事件の話、
いやそうなんだよ、
不名誉ながらねシカゴはそれで銃撃で有名ですから
ね、はい、だからあとしかもこうやって銃が他州から来てしまってってなってたら、まあね、その歯止め効かないよなって思っちゃうし、うん、
まあね、
だからもうそこら辺もね、
うん、
だからまあ国としてもなんかこうできることがあると、まあ、安心しては暮らせんだけど、安心して暮らせるまではなかなかいかないよね。
いかないね。
だから怖いのは何があっても驚かなくなってるでしょ。なんかあマクドナルドあったんだ、ね、10人、あ今回10人なんだ、
うん、
へーみたいな、いやそれ異常事態やでっていうことを ねもう一回ね理解できるとね、いいのかなとは思いますけどね。こういう少なくともこういう学校で子どもたちが犠牲になるっていう事件本当にね、なくなるといいなというのもしかないよね本当にね。
まあ、この人は犯人、なんかこの学校にちょっと恨みがあった
ううね、
なんか卒業させてもらえなかったかなんかで、
そうそうそう、う
ん、っていうのが個人的なあれがあったらしいけ
けどね、
う
ん、でもこの子たちが狙われる
理由
なんか何にもないじゃない、
ね、からね、
ね、っていうところはね、やって次のニュースいきましょう。
第2位、2歳児が母のスマホを勝手に操作、チーズバーガーが31個届く。テキサス州で2歳の男の子が母親の見ていない間にスマホを操作し、マクドナルドからチーズバーガーをオーダーするという珍事件が発生し話題になっているとのことです。
なるほど、まあ、同じテキサス州ですけど、これはこっちは緩いほっこり系のニュースに行きましょう、はいはい、もうね、うん、本当に、まあ、学校教員のケルシー・ゴールデンさんという方がですね、 家でねコンピューター使って、うん、こうなんかこう学校のアルバム作ってたんだって、
はいはい、
でその時にスマホのロックを解除してコンピューターにこう転送する作業をしてたら、うん、もう見ていない間に2歳の息子ちゃんバレット君がスマートフォンをいじってたと、
はいはい、
で元々ねそのバレット君スマホのカメラで遊ぶのが大好きだったって、うん、もうおもちゃだよ ね
最近の2歳児はすごいよ、もうスマホ本当に大人以上にできるから、ねね、あの YouTube 起動して自分でチャンネル変えれるもんほんまに私の知り合いの子はすごいもうやってるのも2歳になってないけど、
そっか、うん、だからもう
すごいよあの
生まれた時からあるからな、
うん、もう指の操作がね、
そうだよね、素晴らしいです、そうですよ、はい、だからまあ今回そういう風にまあカメラとかでやってんやろなと思ったら、まあドアダッシュという、まあ、ウーバーイーツを想像してください、
はいはい、
そういうフードデリバリーサービスのドアダッシュから、うん、マクドナルドのチーズバーガーを31個頼んでたという、
ね、
ことがね、
多分ねクリックするだけなんやろうけどね、この2歳児の子はね、まあ、
31個頼むぞなんて思ってないですよ、ね、
多分クリックしまくった結果なんか
いっぱいね、
オーダーっていうとこプレスしちゃったんでしょうね、
押しちゃったんだよ ね本当に。で、まあ、ゴールデンさん実は学校に通ってる、まあ、このお兄ちゃんお姉ちゃんがいるんだよね、
はいはいはい、
このバレット君の、
うん、
でその子にはもうランチ持たしてたから、
うん、
あれみたいな、そのなんでドアダッシュからこれ注文処理来てんだろうみたいな、
しかもなんか大きいバッグできたしみたいな感じよね、そうそうそう、だってマクドナルドのあれみたいな、なんでこの大きいバッグできたみたいな、
ただここでも気づきます、さすがお母さんです、ちょ待てよと、バレット、うん、私のスマホで遊んどったなって言ってスマホのオーダー時間見てみたら、おーおーこれ私が転送してた時間やんけ、はいはいはい、ということで、ただこっからがちょっとよく分かんないニュースなんですけど、
うん、
実はこのゴールデンさん一家なんと全員チーズバーガーが好きではないらしいです、
全員なんや、
うん、チーズバーガー好きじゃない人ってあんま見たことないけどね、チーズがあかんのか、
そうチーズがあかん、私もチーズバーガーあんまり好きじゃないけど、
あそう、う
ん、溶けてたら食べれるよ、まあ、もうアメリカ系ではチーズ食べれるようになったけど、
チーズがあかんねや、
だから日本に行った時マクドナルドチーズバーガーが一番嫌いだった、
あそう、
絶対頼まへんかった、
チーズの味がするからってこと、
だチーズしかないやん、なんていうのか、照り焼きバーガーとか日本はさ、うん、いろいろ種類違うのがあるからあれやけど、チーズバーガーってだってお肉とチーズやん、
はい
ほう、うんうん、絶対頼ん
だ、あそう、う
ん、今も頼むことはないかな、
一番シンプルかと思ってた、
だってハンバーガーでいいやん、
ハンバーガーはいけんや、
ハンバーガーもチーズ入ってなかったけども、
入ってないから、入ってない
からさやね、うん、ピクルス入ってるもん、
そうそうそう、
そうやね、ハンバーガーの方を食べたな、どっちかって言ったら、
なるほどな、まあでもね、そういう最後さんみたいにこう、うん、
チーズバーガー好きじゃないですよ、いますよ、
好きじゃないっていう家だったんだって、このゴールデンさん、だからこれ30個来ちゃったからちょっと無料で誰かもらってってやっていうのをフェイスブックで告知したら、
うん、
妊娠中だという女性が6個欲しいって言って家にやってきたっていう、まあお腹すくんだろうね、
妊娠中は2人分食べたらあかんから、
でも6個食うたらあかんでしょ、妊娠
中でいやだって1回で食べるとは限らへんやん、今2個食べて30分後にお腹空いたから2個食べて、ちょっと2時間後に2個食べてっていう1日計算だったかもしれない、
また生まれた子供31個頼みそうだよね、なんかスマホの
仕事があって、まあチーズバーガー好きにはなるんじゃない、
チーズバーガーな、でも残りのバーガー余ったやつも近所にこうお裾分けじゃないけど配って回るということをしたみたいで、ちなみに金額の合計91.71ドル、約11,700円っていうのをお買い上げということで、
30個、
まあ、
そうかチーズバーガーだったし、なんか1、2ドルくらいで買えるのかな、
そうですよ、いやインフレほらもうなんかちょっと待ってください、シカゴの音聞こえる、これ今ものすごいことになってるからね、これもだからまたなんか事件起こってるよねだって相当穏やかじゃないもんな、街がな、
まあ音自体がここ穏やかじゃないもんね、これ何の音にしても救急車にしろ、そ
う
そ
う、
あの
救急車と今、ね、消防車に
しろ、ね、うるさいんすよ、ほんと
パトカーも通ったね今多分これ、
うん
ね、だからチーズバーガーの配達の音ではなかったね、これ
違うね、うん、違うね、ドア出しではありません
、はい、しかもちょっと僕が好きだったのは、
うん、
まあそのね 91.71 ドルに対して、
うん、
バレット君チップを選ぶとこがあるんだけど、
はいはいはい、
25% 上げてます、
はいはい、絶対ね分かってないって、クリックでこう 18%、20%、25% だから適当にピッピッと押したら 25%
やったん、大物になります、彼は、僕は分かります、 25% のチップ渡すやつはね割と成功者だね、そうだね本当にねっていうところがありますけども、まあでもこのやっぱ 25% 渡したからなのかな、この出来事が話題になって、
いや、これ 25% チップで、あ, あそこにから、
配達、
配達業者にから、マクドナルドには行きませんよ、
マクドナルドはでもやっぱ ね、でも宣伝になったから ね、チーズバーガー31個っていうことで ね、
ここニュースやね、
みんなだってこれで僕もちょっとチーズバーガー食べたくなったもん、マクドナルド、これなんかちょっと映像を思い浮かべたからね、だからこの出来事が話題になり、やはりこのゴールデンさん親子マクドに招かれます マスコットとの写真撮影やチキンナゲットを楽しんだって、ね、ナゲットは食えるんだ、
チーズバーガー以外を楽しめるんでしょうね。
そうそうそう、はいはい、っていうことだけどやっぱね、だから本当にね、このもうこれ今回半分さマクドみたいなんで笑い話とかよかったけどさ、うん、もっとさなんていうの、本当にクレジットカードをさ何百万のとかさ、うん、気づかないで、しかもマクドは届くからいいよ、でも届かないやつとかさ、かなんかこう何でもいいけどさ架空請求とかさ、
はいはい、
そっち系のに行っちゃう可能性もあるわけ
だよ。私の知り合いの子供あの911にコールしてました。
あーそうそう、
でもあれってあの私も一回やったことわかるけど、何もせずに切っちゃったら、うん、向こうから2回目なんていうの、向こうかけ直してって、大丈夫やったみたいな、
そうやな、
で親がそれ知ってすいませんでしたみたいな。
だってそうだよね、うん、だってさあのそれこそ緊急事態でさうーってなってる時とかにかけて、
そうそうそう、喋れんかったらね、
そうそうそうそうっていうのがねあるのでね、そこら辺も気をつけていかないと、ね、いけないのかなとは思います。
お子さんがいる人は、はい、チャイルドロックモードで
チャイルドロックでいきましょう、はい、ということで第1位いきましょう。
第1位、 MLB でウォーミングアップ中に相手チームの選手を平手打ち事件。原因は5月27日シンシナティレッズに所属するトミーファム選手がウォーミングアップ中にサンフランシスコジャイアンツのジョク・ピーダーソン選手を平手打ちにし出場停止処分を受けましたが、その驚きの理由に注目が集まっているとのことです。
まあそんな注目は集まってないんだけどね、
うん、私はこれ知りませんでした。
これでもあの嘘でしょっていうニュースですよ。先週もね MLB の、 あのジャッキーと呼んだという話、
はいはいはい、
あれは MLB の枠を超えてかなりね、こういろんなところでニュースになってましたけど、今回のこれはですね、まああれが100とすると20ぐらいのね、ざわめきのニュースとしてなっていますが、今回もでもねあの出場停止処分受けてますから、
そうやね、そうですよ、でも大きいですね。
そうですよ、まあ、これ何があったかというと、まずこのトミー・ファムという選手なんですけども、これもベテランの外野選手なんですが、これまでもねかなりねあの血気盛んなこの言動であったり、まあ行動で注目を集めている選手なんですよ。
血気盛んな選手は最近あれやね、みんなあの行動に起こす人が多いね、
行動
やっぱね、
行動力が求められてる時代ですから。今の時代は
出動停止になってもあかんやもん。
うん、そうそう、でいやこれまでも例えばねこう自分のチームの選手と相手チームの選手がこう揉めたりとかした時に、こう自分の選手をこう守るためか知らないけど、俺はムエタイとキックボクシング習ってっからなっていう謎の発言をしたりとか、
威嚇
です。なんならちょっとマナーの悪いファンに対しても俺キックボクシングやってっからなっていう、
なんなんそれ言ったら日がなんひるむと思ってるかな相手が。
うん、まあビビりますからね本当に、っていう風に言い続けてきたんだけど、今回それが実際に起こってしまったという、ね、なるほどね、ことでございます。
はいはい、
うん、あとだよトミーファンもなんかあれよあのクラブかなんかで揉めたお客さんに刺されてるからね、
は
背中を。
あそう、
うん、でそれぐらいとにかく
ムエタイとキックボクシング習ってから意味ないやん、結局刺されてるんやろ、
そっから習ってんじゃない。
あそうなの、うん、その前
は、ね、とにかく運がない人でもあるんだけど。そう、まあ、そんな感じで、ジョック・ピーダーソンっていうのはもうですね、まあ、僕同い年なんだけど、
はいはい、
去年途中までカブスにいたのよ。
あそうなの、
ずっとお父さんもロサンゼルスドジャースの、選手だったりとか、ドジャース一筋だったんだけど、カブスに去年移籍してきて、で、まあ、いい選手だからあのシーズン途中にトレードに出されてアトランタブレーブスに行って、アトランタブレーブスでワールドシリーズ優勝してるんです。
あそうなんや。
で今年サンフランシスコジャイアンツに行ってみたいな、ドジャースのライバルですから、いいのと思ってたんですけど、まあそういう感じのね、
なるほど、
ものすごいこうパールのネックレスをするみたいな、ちょっと派手な感じのね人で、
うん、
ちなみにカブスの時はここら辺にもちろん住んでるんだけど、
うん、
キックボードみたいなので出勤するっていうね、そんな感じのイメージ、ね、分かってきた、うん、そんな感じのイケイケのお兄ちゃんと思ってください、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、だったんですが、まあウォーミングアップするじゃない試合中、うん、両チームとも、
はいはい、
そしたらなんか外野付近ですれ違うじゃない両チームが、
うん、
と思いきやなんかこれ報道によるとですよ、
うん、
トミーファムがウィル・スミススタイルの平手打ちをかましたと。
もうウィル・スミススタイルになってるんやね、
あのもうハリウッド直伝もしくはフィラデルフィアスタイルの、
そうなの、
ベチンという、
はい、
ウィル・スミスのやっぱねフィラデルフィアの血気盛んな不意
打ちの、
はいはい、そうそうそう、あれをかましたと。で両チームなんだなんだなんだみたいになって、
そうや、
ね、そうね、だって急に自分のチームの選手がぶったたかれてるわけですから、うんうん、これサンフランシスコジャイアンツとしても抗議ですよ。
それはそうです。
いえそのトミーファームこんなしてる選手試合に出すなと、
うん、
いうことを言ったら、まあ結局ね、MLB が下した処分としては、
うん、
その日1試合出場停止、
その試合だけ、
そうそう、あのもうスタメンに名前は連ねられていたんだけど、
うん、
出られないことになりまして、
はいはい、
じゃあ何があったのかってことじゃない。
そうね、
ね、みんなき何なんだってなってたわけですよ。 そうだね、だからその場で揉めたと思ったわけ。例えばなんかさ、ランニングする時にそう、
バーンとぶつかった
柄悪いなそれ本当にな。
いやでもそういう血気盛んなんでしょこの子。そう、この子言ってもだけど。
そしたらですね、結局何があったかというとですね、うん、まあこれお互いが試合終わった後それぞれ答えてたね、インタビューに。何があったんですかって言われて、でまあファンタジーフットボールというまあサイトがありまして、これ知らないか。
知らないね。
ファンタジーフットボールっていうのは要は
ゲーム、
ゲームフットボールだけじゃなくてベースボールもバスケットボールとかもあるんだけど、要は自分の好きな選手をこう自分のチームに入れてドリームチームを作るのよ、そのゲームの中でね。でその選手たちが実際にシーズンでさ活躍すれば、うん、その自分のゲームの中のチームも勝てるという。
ああ、じゃあ自分はどうにもしようがトレーニングしようがないのね、その。
そうそうそうそう、
実際の結果に基づいた。
そうそうそう、ね、だから、はいはい、あの実際の試合も見るよね、その自分のドリームチーム作ったら。
俺
の選んだこの選手どうなってるやろうみたいなね。で実際お金もそれで稼げるわけですよ。
ああそうなんや、
っていう、まあ、もうスポーツマニアからしたらもう大好きな、ただ逆に沼にはまりやすいっていうのをこの野球選手たちがフットボールでやってたんだって。
へ
で、その野球選手たちのなんかこうグループチャットみたいな中で、うん、みんなでお金こうかけながら動かしながら誰がどうなんだみたいなのをやってたらしいんですよ、
はい、
そしたらどうやらそこの中でちょっとトラブルがあったみたいで、
このゲームで
ジョック・ピーダーソンがね、
はい、
ちょっとなんかこうお金をちょっとずるいやり方したらしいんだよね、うん、ちょっとイカ様というか結局イカ様じゃないという競技の結果になったらしいんだよ、そのグループの中のみんなで。あ、まあまあこれはギリ、まあ汚いやり方だけどギリセーフか
な。あ、なんかちょっとグレーゾーンのやり方をしたのね彼が。
そうそうそう、もうそう思うふざけやがってみたいなのをファームがまずそこで切れたんやって。
あ、そう。
でそれがまず第1件目ですよ。で、はい、第2件目としては、はい、ファームは実はね去年、サンディエゴパドレスにいたんでね。サンディエゴパドレスって去年のシーズンが始まる前、
はい、
戦力的にはこれいけるでしょ、ドジャースよりも強いよ、サンフランシスコジャイアンツよりも強いよと言われてたのにもかかわらず、
はい、
あのまあ失速して最終的にダメだったんでね。
あ、そうなん
や。でそれをちょっと揶揄する自負っていうおもろい画像みたいなのをピーダーソンがそのグループチャットに投げたんだって
なるほど。
そしたらお前舐めたことしやがって、お前そんなこと言える立場なのかみたいなんでファームがブチ切れてグループを退出したらしいんだよね。
それで嘘でしょ。
それでそれ以来会ってなくて、今回初めて相まみえた時にウィル・スミス、
そこの何この過去の件でちょっともうイライラモヤモヤモヤモヤで、
そういうことです。
大人げなくないですか。
一番面白いのはこれを両者がとつとつと語ってんだよね、うん、まあでもこういうことがあ
ってってことは両者の言い分は両方これ一緒だったってこと
や。合って
ます。あ、そう、じゃあこれやけ、
うん、確かに侮辱するような画像を送ったかもしれないね、うん、これですっつって見せてくれるんだけど、
何やる撮ったんかい、しかも、
うん、真顔で。なんかさ、あの担任の先生がさ喧嘩あった2人にさ、はいはい、うん、A 何があったんだ、うん、そのことな、じゃあ B お前何があったんだっていうのを全部聞いてるのを、うん、なんか我々が全部見させてもらえるような感じですごい良かったよ。
なるほどね、
うん、なんか大人になりなさいと思ったね本気で
まあお互い正直にほらこれやったかな、あれやったかな、こうこうこうって正直に言ってからいいやん、
正直に言ってるからいい、
うん、嘘ついてないから。
そうなの。それで言うと去年ニューヨークメッツの、セカンドとショートが試合中もうブチ切れる喧嘩をし合ってたんだけど、うん、まあ、単純にまあその野球に関して揉めただけなんだけど、あとあとさ何があったんですかって記者に聞かれた時にそれをごまかすためにね、ちゃんと本当のことは言わずに、いや、あの球場にいたラットがいたんだけど、あれラクーンだっていう風に言うやつとラットだっていうやつで、ラットかラクーンで揉めたんだっていう半分まあジョークとして交わして言ってたんだけど、今回ちゃんとこれ本当のこと言ってくれてますから、これはね、あのファンタジーフットボールとあの自負です、
まあ、あの試合出場停止処分までなってるからね、
そういうこと、そ
こは弁明書が高いよね、ちょっと ね、
はい、だからね暴力はいけないですよ。
そうですよ、うん、
それがね今回改めてねこの大人たちが身をもってね示してくれたというところでね、
気盛んね MLB の方たち、ちょっと大人になってくださいよ
ね、この男らしさの何でもないですからと、ね、いうことで以上、グースアランプレゼンツ What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、幕開の話全略しかゴリのコーナーですということなんですが、ついにこれを発表できる時が来ました。
ほう、
あの全国ツアーします日本で。
これ言ってなかった
よ、ね、これね、あの言ってまだ解禁まだということで、
あ、そうだっけ、
あのまたこれもカットされたやつだったんですけ ど、ついに満を持してできるということで、11都市でね7月の1日からやっていきますからね。 で、まあ、の7月22日のコットンクラブはこれあのソロショーということで、うん、これはもう前々から、お話ししてたんですが、はい、この全国ツアー実は今回ですね、セアロガイおじさんと一緒に回るということで、うん、この番組でもねたびたび紹介してきましたけども、
はい、
赤いふんどしで大活躍する YouTuber です。もう本当にね、まあ、この芸人さんもやってはりますし素晴らしい喋、り手の方なんですが、うん、その方と二人でね、回っていきたいなというふうに思っておりますけれども、うん、まあこれでもさもう人気の面でいうともうほぼセアロガイおじさんのお客さんですから今回。
そうなの？
あもうそれはそうですよ。もう僕はもうドアウェイですよ。
まあまあでもこうやってあの言ってるからさ、
まあね、
まあまあさくちゃんのお客さんも来てくれるんじゃないんですか。
まあだからどうだろうね、あのさっきのニューハンプシャーでのドリュートのバースデーショーぐらいの割合になる可能性は大いにあるね。あもうでもこっちはもうアウェイ慣れてんだよ本当に。
あそう、
年間400本舞台立ちますけど、うん、300本はもうアウェイですよ。
あ、
うん、誰だお前って思いながら舞台立ってるわけですよ笑わせてみろこの野郎なみたいな感じの
はい、はい、
もう血気盛んなやつばっかなんですよそれこそ
まあまあ殴られてないまだね。
そうまだ殴られてないけどな、ね、だから MLB に例えると年間162試合ねあるわけで、
はい、
81試合をホームでやってるわけですよ、うん、彼ら。でももうこっちはもう155試合がアウェイぐらいのもんなんだから観客全員トミーファームですよ、ね、本当に
そんな血気盛んなお客さんばっかちゃう
の。みんなトミーファームなんだよ
絶対。そんなことないみんな燃えてもやちゃいへんやろお客さん。
いやトミーファームいいねなんかね、こと書かないよね本当に話題。まあ、だからそれで言うと今回だとおそらくもそんな環境ですよ。
あそう、
もう観客みんな赤いふんどしつけてるようなもんなんだから、もう。
あそう、
セアロガイサポーターは本当に。ただこっちはもうそんなんで言ったらもうノーサポーターですから、うん、もう丸腰ですよ本当に。
あ
そう、もうフルチンスタンダップコメディアンですよ本当に。
大丈夫これ、
もうフルチンですよ。
どつかれませんか。
大丈夫です、もうマイクはもう弾痕のメタファーですよ本当にもう男らしく
い
きますから。
あいいんじゃない。
あすいませんでした、これ男らしいとか言っちゃうとこれ、
うん、
ダメです。男らしいって今一番意味切られる
ね。あなるほど、
あのどれが男でどれが女って何なんですかっていう、
あ
男はピンク着ちゃいけないんですかっていう、
はいはいはい、
これまたなりますから ね
本
当にそういう時代だからね、今一番このなんて言うんだろうね、間違ったこう行き過ぎたヘテロマッチョイズムね、トミーファムイズムが、
いやいやいや勝手に作らんのってなんかこうご存知のみたいな、ね、
トミーファムイズムね、有害な男らしさみたいなこと言われますから。
トミーファムイズムは胸たいでしょもうむしろ
そうだからまあ簡単に言ってヘミングウェイとか読む人は大体怖いね。三島由紀夫とか北方健三とか好きなやつがね。
いや私北方健三さん大好きやけど。
あそう。
ヘテロマッチョイズムとか自分の人生で言葉として使ったことありません。
使ったことない？
はい、ありません。
あんた男らしくしなさいよとか言ったらあかんねん
ね
本当に。
まあ
これいちいちまたね言われますからということでね。今週のサクズウィークリーアップデート幕開のお話前略シカゴよりのコーナーはポリコレ警察でございました。ここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストそして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるよう力添えいただける方々企業様などいらっしゃいましたらサクズレディオ @gmail.com までご連絡を。ベンモアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページもしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
もうこの流れでいきましょうよ。
ほう。
これはね、これをちょっと使ってると、
はい、
もうこの人分かってるね。今のアメリカの文化キャッチアップしてるねっていう、最先端だねっていう SDGs だねって言われるから
マジ、
ということでいきましょう。 Toxic Masculinity Toxic Masculinity ということで、トキシックマスキュリニティ有害な男らしさ、
これ普段のカンバセーションで使わないでしょ基本。
めっちゃ、あこれはトキシックマスキュリニティを前面に押し出したパターンですねとか言うよ。
いや言わない。
ポリティカルコレクトネスに反してますね。なぜならトキシックマスキュリニティだからですっていう。
いや、
まあトミーファームでもいいよ。トミーファームって言ってもいいんだけど
トミーファームって言ってもいい、
うん、っていう言葉をねこれご紹介しますけど、これどういう意味なんだろう
まあまあそのまんま、
そういうことだよね。トキシックってあのブリトニー・スピアーズでしょ。
はい、トキシックですよ。
そう、有毒なということでね、まあ、どういう意味かというと、まあ、そのさ男らしさっていうか男らしさというものって、はい、あの時に こう批判的な文脈で用いられるよね、間違った男らしさってあるよねということで、はいはい、プラスあと男は男らしくあるべきなんだっていうプレッシャーを抱えながら生きている人もいるじゃないですか、あんた男らしくないわねって言われてもそれをしないといけないんだ、はいはい、でそういうことに対してこう批判的な文脈で使う言葉なんですけども、だ例えばさ感情の抑圧、苦悩の隠蔽みたいな、男は痛くてもこれ黙っておけとかさ、あとな男は涙見しちゃいけないんだとかさ、こうあるじゃない、はいはい、背中で見せろみたいな、そういう男らしさ、
日本的な考えね、それね、
そうそうそうそうそう、うん、あと例えばデッドボール当たっても痛くないですよみたいな、痛くないっす、くっと耐えてっていう、これもねマッチョイズムですよ一つの。
いやでもスポーツに関してはね、
ビビビビ泣くなって言われたらするやん。
そうやね、でもサッカーに関しては男の人ちょっと当たったらウギエっていくせに、ね、女の人はバーン当たってもさ、ほんまにさ骨折れたんちゃいまんって言ってもさ立って大丈夫っていうけど、男の人なんてさちょっと肩がポンって触れただけでもさあはははってさ、あれ何あれ、
要スローで見たら足やったりする。
そうそうそうそう。え、それはこれは特性が扱いに
これはね、これはそうなんです、
間違った男らしさ、
男らしさまあまあそのなんて言うんだろうね、この有害性を秘める可能性があるいわゆる男らしさ、オブ男らしさな、あとは表面的なたくましさの維持、だからもう筋肉もりもりいけっていうのはもうこれは分かりやすいよね、ゴリゴリでいろみたいな、
ボディビルダーみたいな、
そうそうそうそう、男たるものそういけみたいな、あとは力の指標としての暴力、男喧嘩強くてなんぼっしょみたいなこともそうだし、一発いったってれみたいな、あるやん、これこういうのがいわゆるとね、トキシックマスキュリニティ、有害な男らしさとしてまあ作品の中で描かれて、これはトキシックマスキュリニティだって言われることもあるし、
はい、
こういうプレッシャーに苛まれてる人がいるっていうこともあるし、それこそウィル・スミスがバチン行った時はこのトキシックマスキュリニティというのは非常に議論されましたからね、うん、では黒人性というものとトキシックマスキュリニティが非常に結びついてきた中で、それを助長することになってしまったんじゃないかみたいなね、
な
意見なんかもありましたけども、はい、だからさ、これまでの時代 だともう非常に男性の象徴みたいな、男性性を前面に描いてきた CM とかあるやん、例えば分かりやすいのやつさ、カミソリなんてもうそうやったやん、典型的に。
ああそうやね、
そうだから大体ムキムキの人がさ、
そうですね、
出てきてさ、はいはい、でこう例えばジレットなんかさ、特に昔はそうだったけど、こうガッてこう反って、
うん、
ツルツルになってるところをちょっとこう綺麗な女の人がさ頬ずりしたりさ、
はいはい、
あとなんかプールでちょっとはべらしてるみたいなとかあるやん、こう、
うん、
プールに男の人がいてなんか美女4人ぐらいいるみたいな、
はいはい、
そういうような演出をずっとしてきた CM が、
うん、
もう最近変わってきていまして、
そっか、
そうだから女性クリエイターなんですよね、キム・ゲーリングというジレット の、ね、あのディレクターで、これ非常にね、脱トキシックマスキュリニティを出してるなっていう CM で大きな話題を呼んだりしてるわけですよ、一貫して。あとは例えばさ、アックスってあるじゃないですか、あの性感剤プシュって脇にあるや
つとか、はいはい、うん、すごい犬とかきつい匂いですね、
そうそうそうそうそう、すれ違った時アックスだってなるもんね、
そうそう、香水ですかみたいなね、
そうそうそう、うん、っていうのもすごく分かりやすいような、そういう脱トキシックマスキュリニティのね、今 CM を作ったりしてますから、う
ん、日本も昔ほらギャツビーとかって男だったらみたいな感じの男臭い感じの CM があったよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですよ、あったよ、だからそれもモックンですね、でキムタクさんがその後やったから
ね、
本当にそういう風に変わっていったりしてるんだなと思いますよね、だからね、だって一番初めは優作さんがやってたんじゃない、
そうなの、
そうそうそう、だからキムタクさんがやるって言ったんじゃない、
う
ん、
そうそうそう、ここで
ね、だから優作さんやっぱさリスペクトしてるということで、
あそういうこと、
へえ、そうそう、マンダムって大阪のね企業なんだけどね、すごいんだマンダム、だからなんでマンダムの話になってるか分かんないけど大阪の中小で、
そうなのマンダムって、
あんだけ男性化粧品だったらもう戦ってるわけだから、
多分日本で男性化粧品ブランドやったらギャツビーって一番じゃない、
あでもどうだろうね、いやでもギャツビーっていうかそのブランドがね、
ブランド、うん、
うん、多分そうだね、長いしね、
なんか
そんなんだって、うん、マンダムからですから、
いや
チャールズ・ブロンソンでしょ、本当昔のもうすごいんだよ、だからマンダムね、だからなかなか
ね
ずっと戦い続けてるよね、だし資生堂とかさもう強いとこいっぱいあるじゃない、うん、
ありますよ、
顔なんか強いよ、
でもやっぱ女性のイメージが強いんじゃない、
そうそうそう、
化粧品スキンケアのイメージって、ね、まあ、男男性ものもの もあるんやろけど、
整髪量とかはありますよね、
あそうやね、
そこは強いし、あのマンダムのなんで宣伝してるか分かんないんだけど
私ギャツビー言ってたからね、
そうマンダムの、あのいや、あの炭酸泡のさ洗顔めちゃくちゃいいんですよ、
あそう
ビフェスタっていう、金もらってないよね我々今回
てか私知らなかったもんそれ、あの
青井優さんが CM やってたかな、
まあ、あなるほど、
っていうのとかはねありましたけどね、ということで次のコーナー行ってみましょう、アスクサク、
ア スクサックでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上サクズレイディ @gmail.com サクズレイディ @gmail.com sakusradio@gmail.com までお送りください。
ということでね、今日もお読みしたいなと思うんですけれども、ラジオネームちゃんみつさん、サクさんさやこさんこんばんは。
こんばんは。
いつもアリゾナ州のフェニックスから聞いている大学生です。この番組を聞くようになってからアメリカに興味が湧き、交換留学に応募して去年からアリゾナの大学で勉強しています。おかげさまでアメリカ人の彼氏もできました。来月彼の誕生日で何かプレゼントを考えているのですが、アメリカ人男性が喜びそうなプレゼントって何だと思いますか、教えてください。ということで、やっぱやっぱり前々日にちょっと今日誕生会なくなったっていうのが一番いいんじゃない
黙れと、うん、これには答えたくありませんと。
いやいいよ全然いいよ。だからなんかなんだろうね、なんか知らないよね、アメリカ人じゃないし僕。
まあまあ、じゃあ男性目線で何もらって嬉しいかっていうのを答えてあげたら。
いや何でも嬉しいでしょ、そんなもらったら、ないよりはいいんだから。
うわ
なんでしょ。でもそんななんか僕もらっなんかなんだろうね、そのまあ何でも嬉しいやん本当に、その彼女にもらったらさ。これで逆にこれいらんかったわっていうのはある、なんか別に
もらって困ったもんとかない、
う
ん、なんか
もらって困った
もん、手編みの手編みの手袋とかもらって。
そんなのさみんなもらってるもんなの、僕本当にないで。いや、なんか公園の時にでっかい花なんかあのくれる人とかいるけどさ、それがちょっと困るくらい。
なんで？
いやあれ自分で持ってからなあかんねんね、
うん、でっかい花、あ飛行機乗れへんやんって。
そうそうそうそうそう、で捨てんのも悪いやんとか思ってとか、
うん
う
ん、
そうそうね、あとそうそう甘いもん控えてる時に甘いもんとかさ、誰かにあげるのもなんか悪いなとか思ったりする時もあるから、だから別に何でももらったということ自体は嬉しいやん。でも本当にそう、ね、そうだから何でもいいよ本当に、知らないよ本当に。
まあでも何やろ、アメリカ人なんか結構さ、アメリカ人の人男の人ってさ、うん、何かしらスポーツ好きじゃない、こう例えばカブスとかさ。
いやそれトキセキマスクリニティだ。
あほんまな、何かしらなんかスポーツ好きそうなイメージで、こう日曜日は、うん、ほらとか例えば友達で同棲してる子とかやったら、うん、土曜日は、うん、ゴーイングアウトデーやと、でもサンデーは誰々ズデーやっつって、もう彼のお名前ね、うん、まあ、ボブズデーでもいいですよ、ブランドンデーでもいいですけど、
ボブズデー、うん、
あの日曜やっぱほら試合やってるやんか、
アメフトとかな、
アメフトとか、うん、まあ、野球、まあ、平日もやってるけど、うん、日曜日はあの、まあ、地元のダイブバーに行くとか家で、うん、ゲームを見るのに付き合うと、彼女は、うんうん、っていう子だからさ、
人が多い
っすか？っていうのがね意外と
多いんだ。
でなんかね、私も過去なんかやっぱスポーツなんていうの、別にその人はサッカーでしか、うん、自分はねぼっとしてたけど、
サッカー珍しいね、
サッカー あのビジネスやってたからさ、自分でクラブ開いてやったから、
すごい、
で自分もサッカーやってた人やから、
うん、
でもやっぱなんていうの、バスケとか、うん、ホッケーとかそういうの見るのは好きな人やったから、
うん、
私はあの誕生日プレゼントで一回ブルースのチケットを、
あチケットな、
そう
ボールあげたのかと思った、サッカーボールあげたの
か、いやいやいやいらやろ
もっと練習せえと、
いや自分もそれ一緒に見に行けるやんか、
あそういうことな、
だからなんやろ、まあ、学生さんやから、まあ、お金がないと、うん、野球やったらチケットまだ安いやんか、バスケットボールとかちょっと高いけどね、フットボールとかやった
ら、さあなんじゃダイヤモンドバックスのチケットあげればいいんじゃないの、
野球って強いあんまり、まあ、何がいいかな、
いいんじゃないですか、だって
とか、まあまあまあ、うん、バスケットボールでもいいんですけど、
それでいきましょうよ、ね、それがね一番正解です、それが答えです。
食べ物とかやったらさ、ほらこっちの人なんかあれやん、グル、俺グル、うん、いいのかな、かグルテンフリーとかさ、
この人が我々よりさ彼氏のこと知ってるでしょと思って、我々知らないもん彼氏のことやし、興味ないもん、このちゃんみつがさ一番詳しいんじゃないの彼氏、
でもそんな付き合い長くはないんじゃない、去年からあ去年からアメリカ来て、でアメリカ人の彼氏もできましたやから、
あとおかげさまでアメリカ人の彼氏もできましたって書いてあるけど、僕ら何もしてないし何もやった覚えないよ、いや何もないと思いますよなんかあとそれがゴールなんだねと思って、アメリカ人の彼氏を作りに行って、
これはもう言葉のあやじゃないですか、もう、ね、
そうなんだね、
ちゃんとしたいい学生さんですね、
じゃああなたには辞書をプレゼントしますということで、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディオ @gmail.com ということで、私サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムサクヤナガ、そして YouTube もサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのサクズレディオ、もしお気に召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると嬉しく思います。そして 改めて私の著書ゲラップスタンドアップ戦うために立ち上がれが好評発売中です。現在 Amazon で予約が可能です。ローマ字で作業長と検索してください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、そうっすよ。そうだからね、僕これ来週言ってなかったけどロサンゼルスなんですよ。
ああ、そうなんや。
サンフランシスコ、ロサンゼルス。だから、アリゾナの人も来てくれるといいよね。近いからね。
あ、じゃあ、
そこで誕生日
チャンミツさんに、チケット送ってさ、彼氏と一緒にで、誕生日、
まあ、そうやな、僕のショーの
スタンダップどうですかって。そこでほら、なんでスタンダップ進めんかったん。むしろ、スタンダップコメディ好きやったらどうぞ、みたいな。
そんな、だってそんなさ、留学して1年でわかんないでしょ、スタンダップコメディなんて。
いや、でもほら、サクラテスの人やから、もしかしたら。
これ来たらまたアウェイなんだから、この人は。
そうです。あ、そうなの。
そんなにね、うん、まあね、来ていただけるのはありがたいですからね、チャンミツもね。やっぱ学生だから勉強しろ、一番は。勉強しろ。
いやいや、もうだってサマーブレイクじゃん。だからもうちょっと
まあ、夏休み休んでる暇なんで勉強しろっていうことでね。改めまして、また来週、お相手は佐久柳川
最高でした。バイバイ。